はようございます。先週の出来事なんですけども、2階におりましたらですね、この道路のところですね、ハレルヤ前のハレルヤ店に向かう道路のところで子供たちの元気な声が、たくさんこう聞こえてきましてですね、上から覗いたら七谷東小学校の子どもたちがですね、後で聞いたら4年生の3つのクラスの子どもたちがちょっと間を置いてうろぞろぞろぞろこう歩いておりましてですね、で私たち上から見たら子どもも見つけて「こんにちは」とか上から「こんにちは」とか手を振ってね、でこうして。教会を見ている子どももいたんですが、もちろん全然見てない子どももいたんですけども、で今度は日終わってね、なんか後で聞いたんですけど市役所の見学になんか行ってたらしいんですね。でまた帰りです、昼ごろここ通ってね、あこれちゃんと挨拶しないといけないなと思って外に出てですね、で子どもたちにこんにちはこんにちはみんな子どもたちもこんにちはこんにちは、先生もこんにちはこんにちはでですね、ずっと声かけたんですね。変なおじさんどう思われたかわかりませんけども、まあね、少しでもこう教会に子どもたちがですね心を止めてくれたらいいかなと思いながらですね、ちょっと、外に出て子どもたちに声かけることができてよかったかなと思うんですけども、本当に先週そういう出来事があって、ここをね、いろんな人が通るんですけども、ここに教会があるんだとかね、また御言葉に心をね、目を留めてもらえたらいいなと、まあ、そんな思いを先週させられたことでありました。それではメッセージに取り次ぎます。メッセージに入りたいと思います。一言お祈りしましょう。天のお父様、5月の歩みもここまであなたが守り導いてくださって、今日は5月の第5の聖日でありますけれども、皆さんと一緒にこうして礼拝を捧げることができますからありがとうございます。今からあなたの御言葉を語ります。語るものをどうぞ強め、聖霊様の助けいただいて十分語れるよう助けてください。聞く人一人の心を開いて主ご自身がお語りくださるようにお願いいたします。あなたに期待して委ねてイエスキリストの御名を通してお祈り申し上げます。アーメン。最初にですね、旧約聖書の箴言の17章の一節を読みたいと思います。ここに、このような言葉が書かれてあります。乾いたパンが一切れあって平穏なのはご馳走と争いに満ちた家に勝る。まあ、乾いたパンが一切れというのは、まあ、貧しい触らしていると思うんですが、でも平穏がある、平和がある。そしてご馳走というのは、まあ、どちらかというと豊かな生活を送っている人たちになるでしょうけども、豊かであるのに争いがある。平穏なのはそれよりも勝るとね、幸いであるというふうに、理解することができるかと思います。さて、私たちの周りにはいろんな争い事がたくさんありますよね。今朝は何がそのような争いを起こすのかということを一緒に学んでみたいと思います。先週私たちは前のところで13節から18節のところで、何が争いを起こすのかということを、見ることができました。まあそういう言葉は使いませんでしたけれども、それは本当の知恵が ないからだ、欠けているからだということでありました。本当の知恵がないので人は傲慢になって高ぶって自分を誇り争いを起こしてしまう、あるいは妬みとか敵対心があってそれで争いを起こすということを、見たことであります。だから上からの知恵を求めよ、神からの知恵を求めなさいということを、学んだわけであります。本当の知恵によって平和の実を結んでいくことができるのだということを見ました。で、まあ、今日のところに入っていくわけですが、今日のところはですね、ヤコブは、何が争いを起こすのかという今まで述べてきたことと含めてでありますけれども、その中心に何があるのか、本当の争い、その争いや戦いの一番の元になるのは何かということを、教えています。もう皆さん何かということを、今日の聖書の中からその答えを探し出すことができるかと思います。それは私たちのうちにある欲望だですね。私たちのうちにある欲望というものが争いや戦いの根っこになっているんだということをヤコブは教えていると思います。一節文字で読みます。あなた方の間に戦いや争いはどこから出てくるのでしょうか。ここから、すなわちあなた方の中で戦う欲望から出てくるのではないでしょうか。あなた方は欲しても自分のものにならないと人殺しをします。熱望しても手に入れることができないと争ったり戦ったりします。あなた方の間というのは、ヤコブがこのヤコブの手紙で兄弟姉妹っていうふうに、言っているところもありましたけれども、教会にいる集まっている人たち、兄弟姉妹クリスチャンたちの中に、であります。クリスチャンは神の子供でありますし、平和を愛するものであります。平和を作り出すものであります。またそうでなければなりませんけれども、そのクリスチャンたちの間にも戦いや争いがあるということもここは言っているのだとこう思うんですね。そしてその原因が、あなた方の中で戦う欲望から来ている。この言葉から示されることは、私たちのその争いや、ね、その戦いっていうのは外側に対するものではなくて内側のものに対するものだ。外側の戦いではなくて内側の戦いだ、ね、前もお話しましたけども、男の人は外に出ると7人の敵がいるってこう言う人がいましたけども、ある人は8人の敵がいる。どういうことかって、家に帰ったら家内がいる、おっかないって言ってですね、そういう話をした人がいたんですけども、帰ったら家内がいるというような話があるんですが、敵っていうのは外に対する敵じゃなくて内側にいる、内側での戦い、カッと。戦いということは、勝ち負けがあるわけでありますし、それは激しいものである、激しいものであるかと思うんですね。私たちはどこまでその激しさを覚えているでしょうか。魂に戦いを挑むものであります。魂、私たちの魂に戦いを仕掛けてくるところの戦いであります。皆さん、欲望というのは何でありましょうか。欲することだと国語辞典に開きますと、そのに書いてあります。欲しいと思う心、 不足を感じてそれを満たそうと望む心、それが欲望だと言われております。誰にもあります。ある人は権力、欲を求めている人があります。ある人はお金、金銭欲を支配されている人がいます。ある人は情欲的なものに心を向けている人がいます。貪欲、まあ欲という言葉でいくといろんな言葉がありますけれども、いろんなそういう欲にですね、私たちは、持っているわけです。それは終わりがありません。終わりがない、飽きることがない。ローマ人のことわざに、このお金はですね、海水のようだということわざが あるんだそうです。ローマ人、お金はあるいは金は海水のようだ、飲めば飲むほど乾く、飲めば飲むほど乾いていく、そういうものだと、言いました。またある牧師先生がこのような言葉を、言いました。人間には、3つの行動の原則があるんだ。私たちが行動するという時に3つの原則がある。1つは欲望の原則、したいからやる、欲しいから出かけていく、欲望の原則。昨日も、市の方からですね、買い物券市内のお店をもっとこうね、このコロナで大変なので、近づけたいということで市が用意して、その5000の券は6500円、ね、5000買ったら1500円のプラス買い物ができるという券をまた発行してましたけれども、聞いたところによると一発が当てたそうですね。その会場にですね、たくさんの人がずるわーっと並んでたっていうことをお聞きしました。まあそういうことにおいては誰でも行くわけですよね。教会にいらっしゃいそういうふうにはなかなかなりません。でも自分の欲を満たしてくれるところがあるならば、そういうところに出かけていく。まあほとんど私たちは欲望の原則で動いているかもわかりません。価値の原則、する値打ちがあるから行動する、使命があるから動く。あとは義務の原則、しなければならないからやる、これはしなければならない、ね、まあ仕事なんかそうかもわかりませんよね。ある面しなければならない、そういう義務の原則。私たちは、まあ、欲望の原則って言いましょうか、そういうので動いていることの方が多いんじゃないのかなと、まあ、自らも理解しながら、思うのでありますけれども、私たちの内にある欲望が戦いや争いの大きな原因になるんだと教えるわけです。一つの例を、紹介したいと思いますが、創世記の13章のところに、こういう、記事が、物語が書かれてあります。アブラハムとロトが出てきます。このアブラハムとロトはおじさんと甥の関係ですよね。で、それぞれにしもべがいました。でそのしもべ同士が争ったって書いてあるんですね。旅をしていく中で羊の群れとか牛の群れがどんどん増えていってですね、 彼らが一緒に住んでいる土地では賄いきれなくなってきた。財産が増えてきて、それでしもべたちがですね、この土地は俺たちのものだ、それぞれがその土地を奪い合うようになりまして、争ったと書いてあるんですね。でアブラハムはそれを見て、良くないことだ、私たちが争っていることは良くないことだと言ってですね、アブラハムはロトにですね、多いですよあなたが先に選びなさい、右にするか左にするか、右を選んだ私は左にする、あなたが左を選んだ右にすると言って、彼は譲る心を持っていました。でロトはですね、ソドムとゴモラの見た目の良い地だったので、そっちを選んだと書いてあるんですけども、そういう記事が書かれたんですね。アブラハムってすごいなって思いますよ。譲るね、奪うんじゃなくて譲りや、本当のそういう、平和っていうのはそういうところにもあるんじゃないのかな。譲りや、我こそはじゃなくて、俺が、私がじゃなくて、どうぞあなたが選んでくださいよ、そういう心っていうのを大事なのかなと思うんですけども、私たちのこの争い戦いっていうのは、今のところ、今の読んだところは土地のことでしたけども、でも多いですよね、土地の奪い合いっていうのはですよね。戦争っていうのも突き詰めていくと、自分の領地をもっと広げたい、そういう思いがあるからでしょう。経済戦争もそうですよね。経済戦争でもありますよね。どんどんどんどん自分の会社を増やしていく、市場をどんどん自分の、支配下に広げようと。でお互いにそこに争いが起こってくるというようなこともあるかと思いますけれども、人間の貪欲さという欲望さというものが根っこにあるからだと思います。人殺しをします、自分のものにならないと人殺しをします、争ったり戦ったりしますと書いているのであります。私は人間に欲望がある限り、ずっと続くでしょう。この争いや戦いっていうのはなかなかですね、終わりがないんじゃないのかなと思うんですよね。人間の内側にある、根っこにあるその欲望というものがなくならない限り、いろんな争い、戦争、戦い、終わりがないんじゃないんだろうかと、そのように思います。さて次に、この欲望どのようにして解決したらいいのか、救いの道はないんだろうか、どうしたらいいんだろうかということを見ていきたいと思います。先ほど私は欲望っていうのは不足を感じてそれを満たそうと望む心と言いました。不足しているもの、足らないものを満たそうとする、そういう欲求ということを申し上げましたが、私たちの心を、あるいはまた生活も含めて本当に満たしてくださるのは神様である イエス様であるということを知らなくてはならないと思うんです。そしてその神様をイエス様に求めなさいということがこの後半に書かれていることだと思うんですよね。どこに求めるのか、どこにあなたの心を向けるべきなのか、神様に心を向ける、神様に求める、神様に願うということがその後半に書かれています。神に求めるということは神に祈るということであります。で、その祈りにはですね、二通りあるということが、読み取れるかなと思います。一つは悪い動機で求める、その願いは答えられるでしょうか。いいえ、答えられません。ここにですね、自分のものにならないのはあなた方が求めないからです。自分のものにならないのはあなた方が求めないからですとあります。誰に求めるんでしょうか。求めても得られないのは自分の快楽のために使おうと悪い動機で求めるからです。イエス様も私たちに、求めなさい、そうすれば与えられます、探しなさい、そうすれば見出します、叩きなさい、そうすれば開かれます、誰でも求めるものは受け、探すものは受け、叩くものには開かれますとおっしゃいました。求めよう、そうすれば与えられるであろう、これが聖書の約束でした。でも無条件に与えられるのかというとそうではありません。求めても得られないこと、それはあなたが自分の楽しみや自分の喜びのためだけに求めるならば、それは良いものではありませんというのであります。私たちの祈りにはともすれば自己的な願いが多いんじゃないのかなって自戒しながら思います。神様の御心に合う祈りをしているのだろうか、自分の要求願いだけを神様に祈ってるんじゃないだろうか。今日のところはもっと悪い動機で求めるならば、それは叶えられないのである。ここに、子育てをしたお父さんお母さんがおられますけれども、私も、父親として2人の子供の子育てをしてきましたけれども、子供がちっちゃい時から、ね、親元離れるまでいろんなものを求めますよね。お父さんお母さん、これを買ってちょうだい。私たちはどうしますか。本当に必要なものであるならば買ってあげたでしょう。でもまだあなたは早いよ、まだそれは今必要じゃないでしょということで買い上げ与えごとしなかったということがあるんじゃないでしょうか。うちの息子がですね、中学生だったと思いますけれども、その時に流行ってたゲームが欲しいということでですね、私に親にですね、買ってほしい買ってほしいって願ったことを思い出しますけれども、私はあんまり良くないと思ったので買ってあげませんでした。 ね、何時間もそれに夢中になって勉強どころじゃない。それでもう仲間たちはみんなゲーム、あの時ねインベーターとかね、もう本当にゲームの流行りですよね。ゲームが出た頃です。でちょっと大人になって、もうあの高校生になって、まあいいかなと思って買い上げ、ま、あの買ってあげたら、もう時代遅れもうどんどん進んでね、ゲームソフトがですよ、進んでて、で買ってあげた時にはもうみんな使ってないようなゲームで、そういうことがありましたけども、親はそういうふうにして必要かどうかということを考えるのだと思います。神様も私たちの願うものがここに抱えてあるような、自分のために悪い動機で求めるならば得られないのである。イザヤ書のですね59章の1節2節の言葉を読みます。後でまた、読んでください。見よ、主の手が短くて救えないのではない、その耳が遠くて聞こえないのではない、むしろあなた方の咎があなた方とあなた方の神との仕切りとなり、あなた方の罪が御顔を隠させ聞いてくださらないようにしたのだと書いてあります。主の手が短くて救えないのではない、耳が遠くて聞こえないのでは、むしろあなた方の咎があなた方とあなた方の神との仕切りとなり、あなた方の罪が御顔を隠させ聞いてくださらないようにしたのだと聖書は教えております。もしも神様が私たちの快楽のために、あるいは悪い動機で祈る祈りを答えてくださったとすれば、神様は人間の罪をさらに大きくしていくものだと思います。自分のために、あるいは快楽のために求めるものを与えていくならば、もっとその人が悪くなっていくということがあるんじゃないでしょうか。神様はそのようなことをなさる方ではありません。さて、悪い動機で求める、もう一つは良い動機で求める、そのことを神様は求めよ、良い動機で皆さん求めるということはどういうことでしょうか。主の御心にかなう祈りをする、あるいは清い心を持って祈る。先週上からの知恵は純心、清い心ということを見ました。清い心、イエス様によって清くされた心、さっき罪を持ったままでっていうことを言いましたけれども、本当に神様に悔い改めて本当に許していただいて、清い心とされて主に祈る祈り、あるいはひるくだって祈る祈り、主の前にぬかずきひるくだって祈る祈り、神様はその祈りを応えてくださるのであります。最後にピリピ書の4章の19節を読みたいと思います。今日の招きになった言葉、招きの言葉になりますが、 ここに素晴らしい言葉が書いてあります。また私の神はキリストイエスの栄光のうちにあるご自分の豊かさに従ってあなた方の必要をすべて満たしてくださいます。私の神はキリストイエスの栄光のうちにあるご自分の豊かさに従ってあなた方の必要をすべて満たしてくださいます。神様だけが、イエス様だけが私たちを満たしてくださる方であります。この神様、イエス様に求めていく、それが欲望から方向転換する道ではないでしょうか。聖書の言葉に、私たちは何もこの世に持ってこなかったし、また何かを持って出ることもできません、衣食があればそれで満足すべきですという言葉もありますよね。満足すべきですと。私は、使徒パウロの今ピリピ書を見ましたけれども、ピリピ書の言葉を思い出します。彼はイエス・キリストを知ったことの故に全てのものを散り悪だと思うようになりました。自分が誇ってた民族的な誇り、学問的な誇り、今まで求めていたもの、それが全てイエス様を知った素晴らしさの故に損と思うようになった、地理悪だと思うようになった。満たされた、イエス様によって満たされた、神様によって満たしていただいた、その告白を覚えるのであります。何が争いを起こすのか、私たちのうちにある欲望、それは満たされようとする欲求、あれもこれも、でもそこに本当の満足はありません、ありません。神のもとにあります、イエス様にあります。そこに私たちがとどまり続けていくということが大切なことではないでしょうか。まあね、クリスチャーになってもこの欲望というものを日々自分のうちにあることを覚えさせられるのでありますけれども、どっか行くつところは争いや戦いであるということを覚えながら、自戒しながら、神様助けてください、憐れんでください、あなたによって私を満たしてください、そういうふうに求めていくのではないでしょうか。お祈りをいたしましょう。天のお父様、ヤコブ書を学んでおりますが、今日私たちの周り、私たちのうちにある争いや戦いの原因が、私たちのうちにあるどうすることもできない欲望にあるのだということを学びました。すべての争いや戦いがそこにあることを、私たちは日々の生活の中で見たり聞いたり、また自らがそのように反省することもございます。 主よ、どうぞ私たちを憐れんでください。私たちのうちにあるその罪を許し清めてください。この世のものを愛するのではなく、神様、あなたを愛するものでありますように。あなたに、神様、必要なものを求めていくことができますように。そしてあなたによって心や魂が満足され、豊かにされて、この世のものに心奪われるのではなく、惹かれていくのではなく、どうぞ主よ、あなたになおもより頼んで歩んでいけるものとしてください。多くの争いや戦いが現実にたくさんあります。どうぞ主によって平和が訪れるように、主によって解決の道が開かれるようにと心からお願いをいたします。これの感謝と願いをイエス・キリストの御名を通して御前にお捧げいたします。アーメン。